お聞きいただきありがとうございます。パーソナリティの赤いブーです。本日は2026年7月29日のプレプリどんどんマス .NT をお届けします。マス NT カテゴリから厳選した23本の論文をご紹介していきます。1本目はモセン・アリアバディさん、キース・ドリスコルさん、エリオット・クロップさん、ペタール・シルコビッチさん、エベレット・サリバンさん、エラ・ヘベダディさんによるエクストレマル・チョーラ・ SETS& ゼア・リネア・アナローグス A Human I Mathematical Investigation Using Co-Scientist 極大チャウラ集合とその線形類似体コサイエンティストを用いた人間と人工知能による数学的調査です。この研究では有限群におけるチャウラ型の位数条件に関連した新しい極大不変量を導入しています。具体的にはある有限群の空でない部分集合において、その集合に含まれる全ての要素の位数が集合自体の要素数よりも大きいとき、それをチャウラ集合と呼びます。そしてそのような集合が持てる最大の要素数をこの不変量として定義しました。まずこの不変量が群の中の要素の位数の分布によって決まることを示しています。巡回群の場合、約数を用いた正確な公式を導き出し、さらにこの不変量が群の位数そのものと一致するような整数の特徴付けにも成功しました。特に N を無限大に飛ばした時の挙動を解析して、下限と上限を決定している点が非常に緻密で、徹底した解析へのこだわりが伝わってきます。さらに有限アーベル群についても、不変因子分解を用いた具体的な公式や有限アーベル P 群に対する閉じた形式の公式を導き出しています。人間と人工知能が協力してここまで精緻な数論的解析をやり遂げたというプロセスに時代の変化を感じますね。2本目はエンゾ・ブレクラーさんによるトランセンデンス・オブ・マルティバリエート・マーラー・ファンクションズ・アンド・アルゲブレイック・リレーションズ・ビトウィーン・ゼア・バリューズ、多変数マラー関数の超越性とその値の間の代数的関係です。この論文では多くのマラー変換に関連する多変数マラー関数の機能的な性質について深く掘り下げています。まずこれらの関数がゼロの近傍で常に解析的であることや、複素数空間の開いた単位球の中で生息であることを証明しています。ここからこれらの関数が有理的か、あるいは超越的かという二分法が成り立つことを導き出しており、非常に明快な結論にたどり着いています。さらにアダムチェフスキさんとファベリオンさんが最近得たリフティング定理を強化しています。これにより関数同士の代数的関係が分かっていれば、マラー系で結ばれた多変数マラー関数の値の間の代数的関係を体系的に計算できるようになります。関数の振る舞いから具体的な値の関係までをつなぐこのアプローチは非常に実用的で鮮やかですね。最後には生息点における多変数の効果定理も証明しています。3本目はパンヤンさんによるツイステッドオートモフィックディセントトオットグスピングラップス&アプリケーションズ奇数 G スピン群へのねじれ自動的効果とその応用です。この論文では数対上の G スピン群における自動的効果というかなり高度な構成に取り組んでいます。具体的にはある種の一般線形群の表現から出発して、残差アイゼンシュタイン級数やベッセル係数を用いることで奇数 G スピン群の線点自動的表現を導き出しています。単に理論を構築するだけでなく、それがラングランズのカンテ賞の逆方向の構成になっている点が非常に巧妙です。特にグローバルなジャケラングランズ対応について、6次元の二次空間を想定した具体的な証明を提示しているところには著者の強いこだわりが感じられます。さらにグローバルなガングロスプラサード予想の新しいケースを証明しており、ある種の L 関数がゼロでないときに特定のベッセル周期を持つ表現が存在することを示しました。 数論的な構造を丁寧に積み上げて予想の解決に近づくアプローチは非常に説得力がありますね。4本目はベンジャミン・アープリンチさん、サイモン・アープリンチさん、オマール・キヘルさんによるオンサートン D、Q、&D、64、ディオファンティーン・トリプルズ、ある種のディオファントス3つ組に関する研究です。この論文では、任意の2つの要素を掛け合わせてある数 M を足したとき、それが平方数になるという不思議な整数の組み合わせについて研究しています。特に、M が9や64の場合に、フィボナッチ数を使った3つ組がどのような条件で成立するかを完全に分類しました。アプローチがとても丁寧で、ペル方程式の一般化から始まり、対数形式の線形結合という高度な手法で指数の上限を絞り込んでいます。さらに、ベーカー・ダベンポート法を用いて計算可能な範囲まで落とし込み、最終的にメープルというソフトで検証するという、理論と計算を組み合わせた王道の構成です。結果として、M が9の時は、フィボナッチ数の偶数番目の項を並べた時に、次に来る数もまたフィボナッチ数になるという、非常に綺麗な規則性が証明されました。過去の文献にあった間違いを修正し、厳密な分類を成し遂げた点に、研究者の強いこだわりが感じられます。5本目は、ブライアン・グローブさん、リン・ロングさん、エズメ・ローゼンさん、ファンティンプさんによる、ザ・エクスプリシット・ハイペルジョメトリック・モデュラリティ・メソッド3、明示的な長期化モジュライ手法第3部です。この論文では、長期化ガロア表現のモジュライ性を確立するための新しい手法を宣伝させています。これまでのようなデータベース検索に頼る方法ではなく、長期化データからヘッケ固有形式を直接的に導き出すための汎用的で明示的なアルゴリズムを提供することを目指しています。特に注目したいのが、流数定理に基づいた手法の改良です。これにより、データの長さが1より大きい場合や、特定の剰余条件を満たさない素数に対しても適用できるようになりました。ラマヌジャンの楕円関数理論や可関形式群法則、さらにはザギエのトリックといった高度な枠組みを巧みに組み合わせていて、非常に緻密な構成になっています。その結果、カラビアウサンジモト多様体に関連する9つのモジュラー形式を具体的に特定することに成功しました。以前から予想されていた結果をここまで明示的な手法で証明し、さらに特殊な L 値の計算まで可能にした点には著者の強いこだわりが感じられます。米油協会を用いて合同式を等式へと格上げするプロセスも非常に鮮やかで説得力があります。6本目はゼユワンさんによるダイアゴナルサイクルズオンシュトゥカス&ザアジョイント L ファンクション、シュトゥーカ上の対角サイクルと随伴 L 関数です。この論文では積数対上の分裂順単純簡約群に対してグロスザギエ型の高等式を一般的に確立しています。具体的にはシュトゥーカのモジュライ空間における対角サイクルの交差数と随伴 L 関数の高自動関数の値を結びつけています。これまでの研究では特定の型の群に限定されていましたが、この論文ではあらゆる型の群に対してこの公式を導き出しています。そのアプローチが本当に巧みで、正表数における幾何学的ラングランズ理論を駆使して交差ペアリングをフロベニウスねじれ跡として捉えている点に著者の深い洞察が感じられます。最終的に幾何学的に狂気薬な米油極処形に関連付けられた随伴 L 関数の高自動関数と対角サイクルの交差ペアリングを関係づける定理を証明しました。さらにこの結果を志村多様体上の算術的交差へ応用する予想まで述べており、ホッジドモ文字に関連する定数が倍数として現れるというこれまでの予想にはなかった新しい視点を提示しています。7本目はムリドゥル・ビスワスさん、ディブヤス・リーシー・ラマチャンドランさん、ビスワナート・サマンタさんによる On the Vanishing of the Brouwer Manning Obstruction for Normic Bundles ノルミック則におけるブライエ・マニン障害の消失についてです。この論文では数体上のノルミック則といういわば円錐束を高次元に一般化したような図形について有利点が存在することを妨げるブライエ・マニン障害が有限時拡大によって消えてくれる条件を詳しく調べています。具体的にはノル方程式で定義されるアフィン多様体の滑らかなコンパクト化である P ノルミック則に注目しています。研究チームは拡大次数が素数 P で割り切れるかどうかという条件が障害の消失にどう影響するかを群論や体の理論を使って鮮やかに分析しました。特に P が2や3の場合ガロア拡大でなくても次数が P で割り切れれば十分であるという結果を導き出しています。一方でこの条件が本当に必要最低限であることも忘れません。あえて障害が残り続けるような具体的な円錐束を構成して安易な一般化はできないことを証明している点に数学的な厳密さへの強いこだわりが感じられます。定義多項式の規約因子の常用体に基づいた判定基準を提示しており非常に実用的な成果となっています。8本目はユハオチェンさんによる Beyond Endoscopy for the Symmetric Square Representation The Simple Trace Formula Case 対象2乗表現に対するエンドスコピーを超えて単純トレースフォーミュラの場合です。この論文ではラングランズが提唱した積手症の原理という非常に壮大な目標に挑んでいます。具体的には有利数対上の一般線形群の二次表現における対象二乗表現に注目し分岐がある難しいケースを扱っています。目的は特定の点で L 関数が極を持つような自己形態的表現を検出するための全近公式を導き出すことです。ここで面白いのが解析をシンプルにするための工夫です。テスト関数に特定の条件を課すことで厄介な項を消し去るという戦略をとっています。さらにポアソン和の最適用や変形されたクローストマン和の計算そして輪郭積分による主項の抽出など通論の高度なテクニックが次々と繰り出されます。ラマヌジャン予想へのアプローチまで盛り込まれていて執念のようなものを感じますね。結果としてカスプ形式の空間に作用するヘッケ作用素の輪に関する全近公式が導かれました。これにより二面体形式のような特定の表現を識別することが可能になります。サルナックが提起した問いに部分的に答えを出し標準表現と対象二乗表現の振る舞いを結びつけた非常に価値のある成果と言えるでしょう。9本目は時間ドンさん、ウェイジアワンさん、ハオジャンさん、シェンボジャオさんによるエキストリームバリューズオブコットラティックディリクレールファンクションズウィズプライムレレーティドモズリ素数に関連するモジュライを持つ二次ディリクレール関数の極値です。この論文では二次ディリクレ L 関数の中心点における極値特に素数に関連するモジュライを持つ属について研究しています。目的はこれらの関数の最大値がどれくらい大きくなるかという下限の定数をより精密により大きな値へと更新することです。手法としてはレゾナンス法というテクニックが使われています。これは L 関数の大きな値をうまく拾い上げるための特別なディリクレ多項式いわゆるレゾネーターを構築する方法です。その過程で二次ディリクレ L 関数の近似関数等式や平方フリーな整数の最大公約数に関する和の評価などが活用されています。特に一般化リーマン予想を仮定した上で最大公約数和に関する補題を用いてレゾネーターの効率を最大化させている点が非常に巧みです。結果として先行研究よりも鋭い下限の定数を導き出すことに成功しました。単に数値を更新するだけでなく L 関数がどこまで大きく成長し得るかという振る舞いをより正確に捉え直した素晴らしい成果だと思います。 10本目はアクシャット・ムドガルさんによるオン・アン・アシンメトリック・アッチチベ・エナジー・イネクオリティ非対称下方エネルギー不等式についてです。この論文ではアーベル群における有限サポートを持つ関数の非対称下方エネルギー不等式を扱っています。通常この種の不等式はフーリエ解析を用いて証明されますが、著者はあえて純粋に組み合わせ論的な手法での証明に挑戦しました。このアプローチは和ずみ現象やワーリングの問題といった数論の重要な分野で非常に役立つものです。具体的にはコーシー・シュワルツの不等式を繰り返し適用し、さらに新しく導入された離散凸性の拡張という議論を組み合わせることでスペクトル解析を一切使わずにメインの不等式を導き出しています。離散的な中点凸性の条件からグローバルな凸性を導くという手法は非常に巧妙で驚かされます。さらにフーリエ解析が使えないヒアーベル群の設定にも踏み込んでおり、グラフのノルムやフォン・ノイマンのトレース不等式を用いることで同様の境界を確立しました。またプランネッケル座の不等式を繰り返し用いて和集合に関する類似の不等式も導いています。解析的な道具に頼らず構造的な性質だけで結果を導き出すという徹底したこだわりが感じられる研究でした。11本目はマウロ・ディナッソさんによるハイペルナチュラルナンバーズ・イン・アリスメチック・ラムジーセオリー算術的ラムゼー理論における超自然数です。この論文では非標準解析で使われる超自然数という考え方を導入して算術的ラムゼー理論の難問に挑んでいます。ラムゼー理論とは自然数をいくつかの色で塗り分けたときに同じ色のパターンが必ず現れることを研究する分野です。通常この分野では超フィルターという非常に抽象的な代数操作が使われますが、著者はそれを超自然数として扱うことで直感的に理解しやすい枠組みを提案しています。特に無限のレベルを使い分ける反復的な超拡張という手法が面白いですね。研究の結果、ある集合が十分に大きいという性質が超自然数の位相的な性質として書き換えられることを示しました。さらに和と積を組み合わせた複雑な構成において単色になるパターンが存在するという新しい定理を導き出しています。一方で和と積のペアについてはある種のラムゼー特性を満たさないという否定的な結果も証明しました。超フィルターを擬態させた超自然数という視点を持つことで組み合わせ論や数論の証明が驚くほどシンプルに整理されています。12本目は枝切り無理さんとガウリッシュコーパルさんによるリファインドフンベルトインバーリアンツインスーパージンガラーイソジーニーデグリーアナリシス超特異同型写像の次数分析における整地化されたハンバート不変量です。この研究では超特異な超特殊アーベル局面というかなり複雑な対象に注目しています。具体的には1994年にカニさんが導入した整地化されたハンバート不変量という道具を使って超特殊局面上の主変極を数え上げそれぞれの不変量を計算しています。ここからが実用的なところで、この不変量を計算することで同型写像ベースの暗号に役立ついくつかの応用手法を提示しています。例えば2つの変極が同型であるかを判定するアルゴリズムや超特殊局面の幾何学的な型を効率的に決定する方法などが提案されています。さらに超特異楕円曲線のペアにおける最小同型写像次数の最大値について上階を証明しています。理論的な不変量を暗号という非常に現実的なセキュリティの解析に結びつけるアプローチには実用的な鋭さを感じますね。数学的な道具を武器にして暗号の安全性を評価する基盤を整えた素晴らしい研究です。13本目はカリムジョニ・イブロヒムジョノビッチ・ミルゾ・アブドゥ・ガフロフさんによる アンアシンプトーティックフォーミュラインワーリングズプロブレムフォーセブンティーンフォースパワーズウィズオルモストイコールサマンズ、ほぼ等しい項を持つ17個の4乗数に関するワーリング問題の全近公式です。この論文ではある大きな自然数を17個の4乗数の和で表す方法について研究しています。特にそれぞれの項が共通の中心付近にある短い区間に制限されているというかなり厳しい条件の下で、その表現方法がいくつあるのかを数えています。分析には数論で有名なハーディ・リトルウッドの演法が使われています。指数和を積分して主要項と次要項に分けて考えるという王道のアプローチですね。難しいのは次要項から出る誤差をいかに小さく抑えるかという点ですが、著者はディリクレの補題や米油型の評価を巧みに組み合わせて新しい評価式を導き出しました。結果として項が分布する区間の長さをこれまでよりも短く設定しても全近公式が成り立つことを証明しています。ターゲットとなる数の4乗根に比例する非常に狭い範囲でも成立することを示した点に執念のようなこだわりを感じます。これにより数の表現がどのように分布しているのかという理解がより精密になりました。14本目はチホイ・イップさんとセミン・ユーさんによるマルチプリカティブ・サブグラップス・アー・ノット・レストリクティド・サムセッツ、情報的部分群は制限付き和集合ではないです。この論文は素数体における情報的部分群がある集合の異なる2つの要素の和として表せるかという算術組み合わせ論の難しい問題に挑んでいます。強い情報的な構造を持つ部分群が可法的な分解を持つかという視点は非常にエキサイティングですね。著者たちはステパノフの方法やラグランジュ補完、ハッセドー関数といった強力な道具を組み合わせて解析しています。まずもし分解が可能ならその集合は全ての制限付き和が異なるというシドン集合でなければならないことを証明し、問題をかなり絞り込みました。最終的な結論は部分群の位数である数がある整数の K に K-1 をかけて2で割った三角数であるときにのみこのような分解が存在するという完全な分類です。三角数でない場合は絶対に不可能という非常にシャープな境界線が示されました。全近的な近似ではなくあらゆる表数や指数に対して一律に答えを出した点に徹底したこだわりを感じます。15本目はアナ・カライアニさん、ライナス・ハマンさん、ミング・ジア・ジャンさんによるインターセクション・コホモロジー・オブ・イグサ・スタックス、イグサ・スタックの交差コホモロジーです。この論文ではペル型の志村多様体の最小コンパクト化における交差コホモロジーをイグサ・スタックとファルグとショルツさんの研究を用いて詳しく調べています。具体的にはファルグ・フォンテーヌ局面上のグループ則のモジュライスタック上にある種の層を構築しています。ここに幾何学的ラングランズ対応の意味でのヘッケ作用素を作用させると目的の交差コホモロジーが復元できるという仕組みです。構築された層がベルディエ自己相対であるとかパーバースであるといった非常に扱いやすい性質を持っている点が研究の大きなポイントになっています。こうした成果によってマント板石公式のバージョンやねじれ部分の消滅、アイクラー志村関係式など通論的に重要な応用が次々と導き出されています。最小コンパクト化されたイグサスタックにおいてベイリー・ボレル相加とニュートン相加がどのように絡み合っているかを丁寧に分析しており、その緻密な構成に圧倒されます。16本目はトーマス・ラックナーさんと R ・ジェームズ・フィルポットさんによる D トランスレイティド・ユニット・センシティブ・プリムズ D 翻訳単位感受性素数です。この論文ではある数に0を付け足してその一番右の桁をどんな数に変えても必ず合成数になってしまうという不思議な性質を持つ素数について研究しています。 もともとあった単位感受性という考え方をさらに広げて、ゼロをいくつ付け足してもこの性質が維持されるかを探ったものです。証明にはエドシェシュが導入した被覆系という手法が使われています。特定の常用類をうまく組み合わせることで、どんな桁の変更を加えても必ずどこかの素数で割り切れるように設計するという非常に緻密な構成です。さらに驚くべきは、この性質を持つ素数がチェルピンスキー数やリーゼル数という別の珍しい性質も同時に持っていることを示した点です。これらを両方満たす数はブライア数と呼ばれますが、そんな希少な条件が重なった素数が無限に存在することを、中国剰余定理やディリクレの定理を用いて証明しました。単に存在を示すだけでなく、実際に条件を満たす巨大な素数を具体的に特定している点に著者の情熱を感じます。さらにこうした特殊な素数が連続して現れる数列まで存在することを導き出しており、数論の奥深さが詰まった結果となりました。17本目はドラゴスギオカさんとネギン・シャドガルさんによるコリジョン・オブ・オービッツ・フォー・ファミリーズ・オブ・ポリノミオルズ・ディファインド・オーバー・ナンバー・フィールズ数対上の多項式属における軌道の衝突です。この論文では数対上で定義された多項式の属において異なる2つの開始点から出発した軌道がある一つの目標地点で無限に衝突する条件を詳しく調べています。具体的にはあるパラメータにおいて2つの開始点を繰り返し計算した結果がどちらも同じ目標地点に到達するという現象が無限個のパラメータで起こる場合に何が言えるかを探求しています。算術力学やディオファントス幾何学の手法を組み合わせていて、特に高さ関数や等分布定理、さらにはトーラスに関するモルデルラング予想まで使っている点に非常に骨太なアプローチを感じますね。最終的にこのような稀な現象が無限に起こるためには、開始点と目標地点の間に厳格な力学的関係があることを示す4つの条件を導き出しました。正標数の世界や特定の多項式に限定されていた先行研究をより一般的な数体へと拡張した点に大きな価値があります。偶然とは思えないほどの一致が実は背後にある強い構造的な結びつきから生まれていることを証明した非常にエキサイティングな研究でした。18本目はマス PR からのクロス投稿でアルベルト・ベルホフスキーさんによるローカルモーメンツオブモービアスフーリエポリノミオルズ&ザリーマンハイポセシスメビウスフーリエ多項式の局所モーメントとリーマン予想です。この論文では数学史上最大の難問の一つであるリーマン予想に対して局所的な確率論という新しい切り口からアプローチしています。通常メビウス関数をランダムな符号として扱う手法が多いのですが、ここでは係数はそのままに評価する地点をランダムに選ぶという面白い戦略をとっています。具体的には正規化されたメビウスフーリエ多項式を考え、ある特定の半径を持つ個からランダムに点を選んで値を調べます。ここで注目したいのが局所モーメントから点での値を導き出す不等式というテクニックです。もし多項式がある点で大きな値を持てば、その周辺の狭い区間でも値が維持されるため、局所モーメントを調べることでメルテンス関数の挙動を復元できるというわけです。結論として、あらゆる有限次の局所モーメントが N の正しのべき乗よりも遅い速度で増大することとリーマン予想が同値であるという定理を証明しました。単一のモーメントではなく限りなく大きなモーメントまでを考える必要があるという点に数論的な情報の緻密さが隠れていて非常に興味深いですね。確率的なサンプリングから算術的な情報を引き出すという視点は非常に独創的だと思います。19本目はマス .ds からのクロス投稿でジチーさんとチェンジェンさんによる A クライテリオン4イクイディストリビューションアロングザオメガファンクションオーバーポリノミアルシーケンスウィズアプリケーションズ 多項式数列上のオメガ関数に沿った等分布性の判定条件とその応用です。この論文では正の整数の素因数の総数を数えるオメガ関数を使い、多項式数列に沿ったエルゴード平均がどのように等を分布するかという定量的な判定条件を明らかにしています。もともとは素数定理のダイナミック版を一般化したいという動機から書かれており、これまでの研究では一次式までしか扱われていませんでしたが、この論文ではついに3次の2変数整字多項式まで解析を広げました。具体的には指数和の定量的な評価を求める仮説 A と素数による剰余の分布に関する仮説 B という2つの条件を軸にしたフレームワークを提案しています。ここで仮説 B を確実に満たすために因子ごとに正則であるという多項式の概念を導入している点が非常に巧妙です。最終的に規約な3次の2変数形式であれば1位にエルゴード的な K において平均が積分値に収束することを証明しました。さらに虚二次体のノルム形式を用いることでセスペデスさんとドノソさんの予想まで解決してしまいました。可法的な数論の結果をダイナミックな K へと鮮やかに橋渡しした非常に説得力のある構成だと思います。20本目はマスドット QA からのクロス投稿でジャン・リュック・ポルトネさんによるグラフ・インテグラルズ・ファインマン・ペリウッズ・アンドシングル・バルイド・マルチプル・ゼタ・バリューズ・グラフ積分・ファインマン周期および一家多重ゼータ値です。この論文ではグラフに関連する2種類の積分、カノニカル積分と RW 積分の間に根本的な等式があることを明らかにしています。カノニカル積分は一般線形群の安定コホモロジーから現れるもので、質量ゼロの電波関数を持つファインマン積分と深く関わっています。一方で RW 積分は一家多重ゼータ値になることが知られている積分です。著者は一空間とパラメータ空間の積の上に補助的な積分を構成し、積分順序を変えて計算するという巧みな手法でこれら2つの積分が一致することを証明しました。特に頂点数が奇数のグラフにおいてカノニカル積分がループ数と同じ重みを持つ一家多重ゼータ値になることを導き出した点は非常に鮮やかです。さらにあらゆる一家多重ゼータ値が質量ゼロの電波関数を持つグラフのファインマン周期の有理線形結合として実現できるという結論に至っています。具体例として3つの車輪グラフを用いて両方の積分がリーマンゼータ関数の3の値になることを示しており、理論的な証明だけでなく実際に計算して確かめているところに納得感がありますね。21本目は CS ローからのクロス投稿でイブラヒム・ミアンさんとシャヤーン・シリキさんによるカーネル・チェッケット・エクラッションズ・フォー・ザ・アードス・セルフリッジ・オット・カバリング・プロブレム・エニー・オット・カバリング・オブ・ゼット・ハズ・ LCM ・エクセーディング10000・エルデシュ・セルフリッジの奇数被覆問題に対するカーネル検証済み除外任意の整数間の奇数被覆は最小公倍数が10000を超えるです。この論文は全ての方が1より大きい異なる奇数であるような整数の被覆系が存在するかという有名な未解決問題に取り組んだものです。完全な解決を目指すのではなく、方たちの最小公倍数が10000以下であればそのような被覆系は存在しないことをリーンという定理証明器で厳密に形式化しました。まず被覆系が存在するためには最小公倍数が完全数か過剰数である必要があることを示し、最小の奇数過剰数が945であることを証明しています。さらに中国剰余定理に基づいた容量証明書を用いて10000以下の奇数過剰数すべてを個別に検証して除外するという非常に丁寧なアプローチをとっています。特に面白いのが無限に続く整数の被覆を有限の周期的なチェックに結びつける周期性ブリッジという手法です。また外部の計算機に頼らずリーンの標準的な公理だけで完結させるという徹底した信頼性の追求に証明の正しさに対する並々ならぬこだわりを感じます。 結果として1万を超える最小購買数が必要であることが機械的に保証されました。22本目はmas.co からのクロス投稿で、ステイン・カンビーさんによるソリューション・オブ・アードス・プロブレム443エルデシュ問題443の解決です。この論文では2の累乗の和で表される数の集合と3の累乗の和で表される数の集合、この2つの集合に共通して含まれる数がどれくらいあるのかという問題に挑んでいます。もともとはエルデシュとグラハムという数学者が、この共通する数の個数が有限なのか、それとも無限に増えていくのかという疑問を投げかけていたものです。著者は2の累乗の和と3の累乗の和が等しくなるという方程式を分析し、因数の性質をうまく利用して解の個数が特定の値の因数の数に関係していることを導き出しました。結果として共通する数は有解ではなく無限に存在することが証明されました。どんなに大きな数を持ってきても、それを2つの奇数の因数に分解できれば条件を満たす数が作れるという論理展開には非常に鮮やかな説得力があります。これにより長年の疑問に決定的な答えが出たことになります。最後はmas.ra からのクロス投稿で、マルクス・ジー・ケニンスさんとアルテミー・V・キセレフさんによるイテラテロンスキアンズ・オーバー R の D 乗アズ N アリーブラケットオン R X の1乗 X の D 乗ザ・ N ボナッキナンバーズ・バウンド・ザ・ハイエスト・トータル・ディグリース R の D のり乗の反復ロンスキアンを R X の1乗 X の D 乗乗の N 項ブラケットとして扱う研究、N ボナッチ数が最大全次数を制限するです。この論文では多変数多項式の代数において一般化されたロンスキアン演算子を N 項ブラケットとして繰り返し適用したとき、多項式の次数がどのように増えていくかを探求しています。もともとはリー代数の次元の増大に関するキリロフの問題というかなりハードな背景から出発しているのですが、それを多項式の次数という視点に落とし込んでいるのが面白いところです。研究チームは単項式の組から初めてブラケットを繰り返し計算し、その最大全次数の変化を線形全化式の視点から分析しました。その結果、次数の増大速度はフィボナッチ数列を一般化した N ボナッチ数によって抑えられるという結論に達しています。特に規定の次元が1で微分回数が奇数の場合には、実際にこの上限に達することが証明されました。また係数が途中で0にならないかという問題が計算量的困難さで知られるスコレムピソ問題に結びついている点には、数学的な執念のようなものを感じます。最終的にどのような条件でも N ボナッチ数と同等の速度で次数が増大する初期単項式が存在するという予想を立てて締めくくっています。さてさて、今回は L 関数やラングランズ対応、超幾何モジュラー形式からディオファントス方程式、算術組み合わせ論、そしてリーマン予想まで数学の深淵でエキサイティングな世界を駆け巡りました。知的好奇心が刺激されるとても贅沢な時間でしたね。それではまた次回もお耳にかかりましょう。